まこと人物辞典
第399ページです。
今日は NPO 法人ウィズアス、副理事長の門前義康さんです。門前さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
NPO 法人ウィズアス、これはお仕事としてはどういうことをやってるんですか？
は
い、
これは基本的には障害者支援の、NPO 法人なんですけれども、さまざまな活動を、してます。直接的な支援もあれば、イルマサルツーリズムのような、社会的に高齢者、障害者の旅の支援をしたり、その関連のさまざまな、ネットワーク作りなどをやっています。
ということなんですけど、もともとはジャーナリストといいますか、サンテレビ人です。サンテレビ最終的にいつ完全に退職ですか？
3年半前ですね。
その時は 何やったんですか、最後の役職？
放送と編成担当の役員をしておりました。
報道政策局長かなんかやったんですね。それもっと前ね、
はいはい、
でそれで取締役でという、神戸の代表的なジャーナリストの一人ですけども、
先生とはその番組か何かで、
いやいや、
あ、違うんですか、また別で。
門前さん、学生時代に、
学生時代、
うん、
じゃあサンテレビに入られる前ってことですか？
そんな無理やでって私言うとったんです。
なんてこと。
大学の4年生の時に、卒論を、
教え子
ではない、その卒論の相談に来られたんですよ。もう50年ほど前に。
卒論の相談に行かれるほどお知り合いではなかった？
卒論をね、私に聞かんと門前さんに聞いてくれ
ね。そうですよね。
私のいとこが、その歴史の勉強といいますか、趣味といいますか、やってまして、で当時農村歌舞伎と、農村舞台ということで、晩秋歌舞伎と農村舞台、
卒論をね、
卒論をやろうと思いまして、でいとこに相談しましたら、田辺先生の、後輩なもんですから、
あ、
紹介をいただいて、
いとこさんがね、
はい、1年後輩なんですよ、高校の歴史のクラブの。それで芦屋高校に勤めとった時にからもう49年。
長いですね。
でそれで結局はサンテレビに入られて、
はい、
で私無理や言うたのに、
でなんてことを言うんですか、
余計いろんな番組ご一緒させて、私がね、こんなカフ上げて物言うたりね、時間見ながら喋れるようになったのやっぱ門前さんのおかげなんですよ。
あら、
お若い頃にサンテレビの番組でそんなのを教えてもらって、
教えてもらって、
私歴史を教えましたけど、こういう
放送のね、いろいろ
教えても、
そうなんですか、
へ、それは個人的なことなんですけど、今日はちょうどね、さっきも震災関連の特別コーナーがありました、でちょうど阪神淡路大震災の時に門前さんは、サンテレビで何
時だね、あの時は現場の報道の記者をしておりました。
そうですか、もうまさにもう現場でいろいろ、
1月17日の朝、
はい、
6時前に揺れた時はどこで、
私神戸西区の今で静止ニュータウンでおりましたので、
ね、
家の中はぐちゃぐちゃになりましたけど、揺れて目が覚めて、それで地震やと思って、ここでこんだけ揺れるんなら、実はね、不謹慎ですけど関東東京はもう壊滅したと。
皆さんそうおっしゃいますよね、
我々も地震がないボケでしたからね、神戸は地震がないという、
ないと思って、
それですぐ車でポートアイランドのサンテレビへ、とりあえず向かおうということ で、はい、向かっていきましたけど、
途中どうでした？
途中ね、西区からずっと来まして、ちょうどそうですね、日踊り墓地がありますが、あの辺りで長田の方を見た時に、もう2筋3筋火災の煙が上がってまして、
その頃はもうちょっと明るなってました、
薄明かりでしたね、それでですね、もうこれはと思って、まだ夢かと思いましてね、もう本当にこうほっぺたを何回も叩いたんですけど、やっぱりこう夢はなさそうやなということでずっと降りてまいりまして、そうするとやっぱり毛布をね、肩からかぶって、それでこう歩いてらっしゃる方とか、ね、それからもう道路自体が瓦礫で、飛んで車でね、飛んで 走っていくのも大変だ。たまたまその頃あの 四輪駆動の車に乗ってましたんで、はい、なんとかね あんなことで役に立つとは思ってなかったんですけど、ま
あ、なんとかガタガタ言いながら、
あの、ね、舗装してた道路の舗装がね、うん、もうあの揺れでね、うん、畳6畳分ぐらい の、うん、あの面に割れて、ね、ささくれだったような状態
ですよね。で、まあ、ポートアイランドに、まあ、行くのに
何時頃着きました？
6時40分ぐらいですかね。
あ、早い。
1時間ぐらい。
あの、まあそうですね。
さすが。
それで、あの、神戸橋を渡る時にね、もうほとんど、まあ警察官ストップしてたんですけど、まあもうこれはもういかんとしょうがないので、まあ責任持ちませんよと言われたんですけど、あ、まあ足止めされたあの、中央市民病院のドクターもね、うん、あの普通の車だったんで、まあ、一緒に乗っていただいて行きましたけども、
ちょうどたまたま一緒に
置いて、でも後から見るとあの、橋がこうずっとつながってます、うん、あの 串のようにして、ね、串がこう重なるようにしてあのつながってるんですけど、うんうん、後から見ると串がね
ちょっと離れて
まして、あ、まあ、後からゾッとしましたですね。
うん、もうあの当時は必死で
もうそうですね。でポートアイランド入った時にはもう液状化で、うん、もう泥の海でしたから、う
ん、でね、モンデスさんは西区でしょ、
はい、
だからね、あの揺れで、うん、東京がやられたと思った、
うんうんうん、
だからね、あの激震地の人はね、自分とこが一番ひどいと思ったんです、
う
ん、
私も思いましたよ。
ヨウさんどこでした？
東灘区の、うんの、うん、深江、
あ、深江はもうあの高速道路が倒れて、
そうですね、こんなことが起こるなんて、ね、と思ったん で、ね、
私はポートアイランドにおりましたから、
うん、
もうそれはあのここが一番ひどいいう発想ですわ、うん、でともかく家の中におったら崩れてくると、うち14階建ての6階でしたから、
うん、
もうへしゃげると思ってね、うん、でともかく出ていこうと、港島小学校の前よーくみんな集まってきてね、今度ね、ふっと気がついたらね、これ津波来たらあかんでいくこと言うてたらラジオで、やっぱりラジオですわ、うん、今回津波の恐れはありませんと、ほんで、あ、言うたら明るなってきてね、
うんうん、
ほなみんなビルは倒れてないわ言い出して、
あ、ポートアイランドが、
うん、ポートアイランドは人胸も倒れませんでした。あれ全部そこの岩盤まで足が35メーター打った、それでこうみんな家帰っていったんですよ。でその頃おそらく門前さんは今度は逆に西区からポートアイランドのサンテルミに着かれた、
そうですね、
それでどないや
ろ、まあ、もうその時はね、まあ、もう路上監査さんもそうですけど、もう被災をしてまして、
はい、
もうあの仲間です
ね、
まあ、あの機材はね吊るしてありますけれども、うん、まあ、一般のその部屋はもうぐちゃぐちゃで、うん、まあ、ホテルの部屋行ってももう入れないぐらいな、
うん、
もう何資料も何も引っ張り出せないんでね、
うん、
まあ、とにかくスタジオ行ったら技術の人たちがもうその線をね何とか引っ付けて、
うん、
でスタジオではスタジオのドアがあの分厚いドアが飛んでますし、
はい、カメ
ラ、
飛んでたんですか、
スタジオのカメラありますね、大きなカメラ、
はい、
あのカメラはね首からボキッと出てスタジオに行って、でまあなんとかニューススタジオからなあの放送ができるようにしてくれまして、
はい、
でこの時、はい、あの技術さん何人ぐらい来てられました？
ぼちぼち増えるんですけど、最初は、ま、1人2人でしたね、うん、それで線をね、僕あの時ねもう技術の人をね千手観音のように思いましたね。
どういうことですか？
もういやもうそんなね次々次々バーッとこう
つないで
ケーブルをつないで、なんとかつなあの小さなカメラでね、うん、長田の方向けて、
うん、
映像を取り出して、でなんとか放送できる
ように、たまたまポートアイランドに藤村さん言って、
はい、
サンテレビのアナウンサーがおられたんですよ、
はいはい、
住んでられて、
はい、
ほうで駆けつけてこられ
て、ね、それでまあなんとか放送するということで、まあ、当時そうやって資料も出せませんから、まあ、たまたまカバンに入れてた昔あの電子手帳というのがありましてね、
はい、
スマホではなくて、
はい、
電子手帳それだけがもう頼りで、
うん、
それであのこれまで取材をさせていただいた方々のデータがありますから住所録を開けましてね、
あ、その中に住所録も入
る、入ったんですね、あ、まあ、そのスマホ見ながらね、あ、スマホじゃないですね、電子手帳を見ながら、あの災害用の電話が放送局にはね、うんうんうんうん、ありますから、あ、災害優先の、はい、電話をそのいろんな方につないで、
はい、
それを放送に載せて、うん、そのいろんな方が見られた今見てられる状況をあの
教えてもらって、
だから点をね線にして線を目にするというような形で、 やったんですけど、まあ、その時にね僕実は一番最初に、
はい、
あのお電話したのは田辺先生やったんですそのとにかくねとにかくポートアイランドどうなってるかということでね、あのじ、まあ、放送局のあるサントリーのあるとこですから、うんうん、その近くで言うと先生やったのって出てこられましたね。
ピンときました。
はい、まあそうですね、
先生
や、うん、でらいことですわ。相手もほんまにベッドの上で寝てたんが、うんうんうん、そのトランポリンの上投げ出されたみたいでした、うんうん、みたいな話をね。
なそれはあもう明るくなってからお話。
それはもう明るくなってましたね。
そうですね、8時過ぎてましたかね。
へ
え。
それが結局それを何人分ぐらいやりました、
うん、いやもう覚えてませんけどね。
だってでも繋がらない人もいたでしょ
う。そうですね、繋がらない方も
それは極端に言ったら亡くなってる方もあるしね。
あ、うん、そうですね。
うん、でもそうやって点をつないでいく作業しか
方法なかったんですよ。それ一番生々しい。そうですね、その地域地域の見た目がね、
生の声やし、うん、リアルな。
そうですね、だから、うん、そういう意味ではあのよくその時はもう当時取材に行くって言っても、まあ、カメラマンも歩いてきて、うん、歩いて今度カメラを持って出て行ったらいつ帰ってくるか分かりませんし、うんうん、まあ、それともう一つはその被災の状況を、まあその被災地 の, その真ん中の放送局がね、うん、あそこダメやこうダメやってやってても仕方がないので、うん、はい、やっぱりそのそれは外からの客観的な目で、うん、まあ、見てもらったらいいので、まあ、我々はとにかくあのダメな情報ではなくて、うん、あのここへ行けば命がつながるという情報ですね、うん、ダメだダメだダメだという情報ではなくて、うん、ここへ行けば何ができる、ここに行けば、うん、あの水があるというふうな生活情報にまあ切り替えていくというか、被害情報からね、
うん、
生活情報に
持ってるか。やっぱりモネさんのそういうジャーナリストとして の, あの仕事全体の中で一番大きい思い出は震災ですか。
そうですね、あのもうあれで仕事感とか、まあ、皆さんもそうでしょうけど人生観完全に変わりましたし、
うん、
あの我々のマニュアルだってあの何か災害が起こったらとにかくあのその放送局に駆けつけるというのがマニュアルだったんですけど、
うん、
そのみんな放送局が被災して自分が被災して、うん、そんなマニュアルはマニュアルではないというのがその時分かるわけですよね。
放送局が被災する想定はなかったわけですか。
やっぱりいろんなあと反省 の, あの会がね、うん、あの経営レベルでも現場レベルでもありましたけど、やっぱりマニュアルの中でその結局自分たちはその被災しないという前提があったということですね。そうするとやっぱりいろんな取材の方法、あ姿勢とかね、
うん、
そういうふうなものもみんなやっぱ変わっていきましたね、
うん、
やっぱりどうしてもその自分たちはどっか取材でどんどん近づいていくんですけど、そのこととはどっか関係ないような、
うん、
違う立場にいるようなものをやっぱりみんなそれぞれ感じたんではないですかね、うん、自分が被災して初めて。
人生が変わったとおっしゃいましたけど、はい、人生その極端に言うとどういうふうに変わりました。
いや、まあ、まあとにかくその、うん、あの同じように入れて、
うん、
その病気でもないやっぱり知人、うん、友人がこう亡くなる事実と自分が生き残った事実と、そうするとそれは何だろうというのはずっと今でもありますよね。やっぱりそれがやっぱり一番個人的に大きいですね。それとやっぱりやろうと思うことをやっとかないといかんというのは今でも一番個人的に思う。
本当にそうですね、う
ん、やらんでもいいことはの残しといた方がいいというね。
やらんでもいいこと、
ある意味で減らせないかみたいなね、
もう
やりたいことやらなあかんことはね、
そう、もう、うん、もうやりたくないことはやらへんのが一番いいと思う、うん、ね、なんか田辺さんみたいですけ
どでもそうやってね生きていく方が毎日ね、うん、一日一日楽しいでしょうしね、う
ん、まあだけどその後どないでした、うん、報道のやり方なんかもやっぱり変わりました
ね。そうですね、やっぱりあの、うん、大きくあったのはやっぱり犯罪報道でもやはり、うん、あの被害者の方にこう目をこう向けていくとかですね、
あんまりそういうことそ
れあのやっぱりね、もちろん個人個人にはあったと思いますけれども、うん、はい、全体的にはやっぱり
ベースのものの方に
やっぱりそのいわゆる発表ものの報道っていうのはやっぱりいろいろこうね、うん、それをベースにする方法っていうのがありましたね。だからあの警察発表とかね、行政の発表と か,、うん、だかそういう意味で言うとそういう、うん、あの記者クラブのありようとかね、
はい、
そういうような議論もありましたし、もう随分僕はその全国的にもあの変わっていったんではないですかね。あの時よく問題になったヘリコプターの取材がどうであるとかですね、 あ,、はい、ありましたですね。やっぱり東京から来たメディアがどうであったか、それは東京が悪いんじゃなくてやっぱり そう分からないわけですね。
そうなんですよね、立場が違うとね、
だから全てある時にボランティア元年と言われましたし、うん、少なくともあの阪神淡路大震災で、うん、メディアもあの大きく全体的に変わったと思いますね、
うん、まあ、今もですね、やってられるのは、まあ、言ったらそのボランティアみたいな仕事ですやん、
はい、あ、まあ、全体的に NPO 法人ですよね、
うん、それも結局やっぱり原点あのあたりですか。
あ、そうですね、やっぱりね、あのつながってるのはやはりそこですね、うん、だから今あるのはその具体的な直接的なその障害者支援もありますけど、やっぱり今一番大事なのはやっぱりユニバーサルな社会といいますか、はい、あの、うん、具体的にはそのみんな障害者と言いますけど、僕の高齢化社会でもうみんなある種何らかの障害を持っていきますよね、うん、
ということ
は、
ね、
みんなあの社会全体をどう考えるかとか、うん、どういうふうに支え合うかということですから、うん、そう特別な福祉のことだけをやってるところではなくて、うん、社会全体のことなんでしょうね、うん、そういうふうにまあ日々思いますけど、
うん、あ、誰もが生きやすい社会を、
そうですね、そうですね、だから今の言いますと、あの災害時にね、うん、災害時にあの健常者が困ることはね、うん、あの障害のある方が毎日困ってることなんです
よ、うん、はあ、そうか、
うん、そうなんですよ、だ食べること、移動すること、排泄、
うん、全てやっぱり
みんなこう大変なね、うん、そんな初めてやと思われて避難所で起こってる、はい、健常者に起こってることっていうのは障害のある方にとっては毎日の、
うん、でもそういう方だったら余計に不便がさらに、
うん、そうですね、だから大変な状況があったんです、ね、私も当時あの障害者の避難所に取材を行かせていただいたんですけど、うん、逆にね、私はそういう大変な状況、さらに大変な状況を見ましたけれども、うんね、普段 それだけみんな困っておられるし、うん、大変なことを抱えておられるので、うん、そのノウハウなんかがすごく生きてる、
助けることも
助け合うことも生きてるし、うん、それから情報もしっかりしてますから、うん、安否確認も健常者のグループよりもよほど早いと、うんうんうん、だからあれだけの被災あの被害があった時に結構あの他のところへ避難をされた、あの大阪とか、うん、少し安全な場所に避難された方も割とたくさんおられて、それ普段のやっぱりネットワーク、人間関係のネットワークとですよね、
普段から もう何かあったらこうしよう、うん、何かあったらこうしようっていう心構えがあったっていう、
そうですね、
やっぱり、その特によくボランティアでね、うん、あれから本格的に始まったということですけど、まあ個々の施設なんか見ても、うん、あの阪神淡路大震災以降、例えば多目的トイレ、
ね、増えました、
あのあんなのなかった
ですね、なかったです ね
車椅子で入れるトイレなんか、
うん、和式しかないとことかもありましたもんね、
う
ん
う
ん、
その辺はやっぱり社会全体がかなりね、うん、その中で今まあコロナですよ、
そう
ですね、
そう
そうそうそう、そうするとどないです、これに関しては
また、
まあそうですね、本当これやっぱりあのその大災害、阪神淡路大震災も、うんうん、コロナもね、やっぱりこれどっちかどっちもその対自然だと思うんですよね、うんうんうん、だから本当それはやっぱりなんか自然が教えてることってのは共通な部分が僕はあるんじゃないかなというふうには、うんうん、もうこのところずっと思ってるんですよ、うん、
やっぱりその科学が発達し、ね、物質が豊かになってですけど、やっぱり人間があの自然に対して傲慢になってではいけないということはありますね、う
ん、まあ、いろんな考え方もあると思うんですけど、これ世界中でコロナですよね、
うん、
それまだ戦争しますかというような気がありますね、うん、戦うべきは、ね、べしは、うん、やっぱりね、
病
コロナね、うん、コロナのなわけで、
うん、
それなんかやっぱりそれもやっぱりコロナが、まあ、落ち着いた後ね、少し世の中変わるのか、まあ、変わるのか、
コロナの中でまた戦うかよりも、あんた一国の中でも国会行け言うたやつがおるわけでしょ、
うん、
本当ね、コロナ対策ほとんどできてないでしょあの国は、
はい、
ね、だからもうそのこれ人間の業なのかですけども、
うん、
ね、まあ我々だいぶもうね、その OB に近なってきてますから、若い人に本当に頑張ってもらわないかんし、ね、その若い人たちに我々の経験を伝えないといけませんね。
そうですね、
ちゃんと継承していかなければなりません ね、
はい、
はい、今日は NPO 法人 With Us 副理事長の門前義康さんのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。